8時だよ。
神様、
仏様、
寺社巡りや仏像見物に行列ができ、宗教本が次々とヒットを飛ばすなど、近頃神社やお寺、そして教会はちょっとしたブームに。神様仏様の世界に親しんでもらう30分番組です。今週のこの番組は、各種水道工事のことならお任せ、そして尼崎市市政100周年を記念して10月16日に行われます尼崎ハーフマラソンを全面的に応援しています、大城工業所さん。デリバリーを通して喜びと豊かさをつなぐデミック、つながるデミックのデミックさん。そして8月28日サンシビックで行われました、これからの活躍を楽しみに、ね、ちょっ
と100周年、はい、市政100周年を記念してのお釈迦様のお誕生日を、はい、
はい、皆さんご来場ありがとうございました。尼崎市仏教会さん、はい、そして満徳寺住職谷川正秀さんが支えてくださっています。 DJ は尼崎貴船神社宮司の枝田正介と、
オープニングで、間違ってもでも尼が好きな広林剛信と
皆さん、夏休みの宿題今日で終わりですよ、やってますか、関西学院中学部で教師と牧師とポンをしております福島明と
アシスタントのまさみです。こんばんは。
はい、こんばんは。こんばんは。どうもすいません、突然降ってる
行事の名前ない、
谷川さんが怒ってますね。
行事の名前ない、はい、花祭り協賛法要、
はいはい、そうです、は
い、
そうです。
すいませんでした。
最高顧問の釈先生のご講演もあり、
はい、
はいはい、もう盛大に行われまして、はい、
釈先生、ああいう尼崎の庶民的な会場でも話されるんですね。
いや、もうすごかったです。
もうてっきり1000人以上入らない、
もうね、
入らないとかダメなん
です。つかみがなんかもうすごかったですもん、はい、さすがやなと思って。
トラタイガース、タイガースネタかなんかですか、
う
ん、
え
タイガースネタ、
いやタイガースネタです。はい、
でもね、サマセミの宣伝もしてくださって、
そう、もうなんかもう全部網羅してくださって、
尼崎ってこんな素敵なイベントもあるんですよねっていうふうにすごいおっしゃっていただいて、
若さが金払ってたんですか。
あと、この番組のことも、
ね、はい、この番組のこともおっしゃってください。い
や、今日はそしたらめっちゃリスナーが増えてるかもしれない。
そうですね、
どう思います ね、 ね、
直後ですから、
はい、ね、そうですからね、
ということで期待を裏切らない、はい、裏切らない番組、
ポンさん宿題終わりました。
はい、終わりました。
歯磨きました。
はい、
はい、
ドリフじゃないんですか。
ポンさんまだ学校始まりませんね。
はい、あ、いやいやいやいや、
感覚はね、はい、9月の5日か6日まで。
なんでですかそれ。
教師はちゃんと仕事してますからね。
他のね、他の教師
キャンプがあるからその分伸びるんです。
あ、休みが。そうか、
なるほど。はい、というわけで、早速ゲストをご紹介いたします。はいはい、2回目のご出演になります、はいはい、細川天天さんです。
先生ありがとうございます。
よろしくお願いします。
いや、先生どうもありがとうございます。
ありがとうございます。
てっきりもう出演拒否かなと
思
った
んですけど、ね、
前回も早速打ち上げで、ね、もうアポ取ってありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
はい、で、最近にですね、プロフィールをご紹介いたします。はい、埼玉県のご出身で現在は兵庫県宝塚市の在住、はい、うつ病になった夫との闘病記を描いた連れがうつになりまして、通称連れうつを2006年に発表、ベストセラーとなりテレビドラマ化、映画化、うつ病に対する社会の理解を深めた作品としても知られています。他にも結婚、妊娠、出産、育児などのご自身の体験をもとに様々なジャンルの漫画やイラストエッセイなどを手掛けておられます。
はい、
はい、
超有名な、
うん、お忙しい先生にありがとうございます。
ありがとうございます。はい、
あれですか、前回番組に出られてなんか反響かなんかありました？
あ、
全く無反応。
いえいえ、なんかこんな楽しい番組があるんですねっていうのはいろんな人に言われました。
はい、あ、そうですか。はい、分かりました。
宗教的な番組という話ではなかったんですか？
いや、はい、一応娯楽部門でグラマーになりますから、はい、はい、お笑い部門だけですから、
はい、はい、
ああ、そうですか。
はい、
ああ、でもあれですよね、うん、細川さん、てんてんさんの時の番組のフェイスブックの広がり方が尋常じゃなかった
ですよね。尋常じゃなかったですよね。ね、
すごかったんですよ。
そうですか。
多分これまで勝てないぐらい、
最高記録ぐらいじゃないですか。
うん、そうですか。
だからまあ、来また半年後よろしく。早速ですが、終わる前に。
いやいや、
なんかカンフル剤のようにそんな。
いや、でも本当にありがとうございます。もうでも前回のポッドキャスト聞かせ 聞かせてもらってすごく私反省しました。本当になんかもう失礼なことばっかり言ってたなと思って。
あ、いや、そんなことないです。
いえいえ、もう本当にもう今日はもう重ね重ねお願いしますね、また、
はいはい、失礼なこと言うってことですか。
とてもすいません、失礼いたしました。
はい、今、最新刊がですね、出ていまして、はい、朝日新聞出版さんから、それでも母が大好きです、
はい、
という、う
ん、はい、これも面白いですね。あ、はい、まあ、前回なんか
ちょっと予告、
ね、予告的な、これからどういう活動されたいですかっていうので、はい、そういう母と、はい、子という関係と同時に、まあ、そういう人間関係っていうことで、うん、これはもうやっぱりもう長年構想されたみたいな感じなんですか。
いえ、1ヶ月ぐらいで書いた作品なんですけど、はい、なので急に降ってきて書いたような作品です。全く書く気はなくて、はい、突然来たって感じです。
じゃあ降ってくるわけですね。
あ、でも、うん、めったにそういうのはないんですけど。
はい、
はい、
今までで何回ぐらい。
あ、初めてです。はい、
はい、すごいな。同じクリスチャンとしてどう、はい、なんか、はい、
同じクリスチャンですね、
はい、
そういう言葉が湧いてきたんです。それとも
あ、なんか書きなさいみたいな感じで。
絵はたくさん入れておられる、
はい、
書いておられる。
書いてますよ。はい、
いや、これすみません、もう読ませてもらったんですけど、はい、思ったんですけど、はい、すっごいすみません、個性的なお母様に育てられたんですね。
はい、ああ、ね、でも私はそれが普通だと思ってたんで、うん、はい、他の家もこんな風なんじゃないかって思ってたんです。はいはい、なのでなんか明るくてポジティブな人が不思議だったんです。うん、どうしてあんなに明るいのかなって。いうのが、はい、だってみんなお母さんには、うん、あんたはダメな子なんだから何もしなくていいのよって育てられてると思ってたので、うん、はい、
はあ、江田さんどういう育てられ方しました。
はい、はい、ですね、後継ぎなので、
はい、
大事大事に育てられましたね。
あ、
はい、
ポンさんはどうですか。
もう全く放任ですね、私の場合は。
あ、
全くもう好き勝手にしなさいというか親でした。
まさみさんはどうですか。
私うちは商売してたので、うん、家にはいるけど、うん、放任のような、うん、でも家宝のようなみたいな、ちょっと複雑ですよね、うちも、う
ん
う
ん、私なんか5人兄弟の真ん中なんで、うん、もうどうでもええっていう感じですよね、う
ん、落語家に育てられたんじゃないですか、うん、
は
落語家に預けられたんじゃないですか。いや、
違うです。デッチ
で、はい、
で、はい、喋トークを勉強したとかそういう話。
いや、そのことないです。
若頭ね、
育て親が落語家とか。
ただやっぱり私の、まあ、環境は、まあ、お寺で育ちましたけど、まあ、境内の中に養護施設っていう、まあ、うちのじいさんが戦争孤児の方を対象に開かれた、そこの中で一緒にもう80人ぐらい の、うん、2歳から高校3年生までの、まあ、環境で育ったもんで、ね、で、まあ、そんな関係でこんな。
で、宗教性があるんですね。
ないです。全然ないです。
これね、表紙がすごく面白くて、うん、
はい、
母っていう、うんう
ん、あ、はい、
漢字の、はい、影の中に、
あ、これトカゲじゃないんや。
トカゲ、トカゲにも見えますけど、
はい、この表紙はデザイナーさんが、うん、すごくすごくすごく考えてくれて、あ、また言っちゃいましたね。はい、
そうな、なんかその中に入ってる、てんてんさんというか、
はい、そうですね、はい、主人公の子が、
主人公の子の絵が、はい、母の間のある字のようにも、はい、空間のようにも見えるし、はい、母にとらわれてるっていうのも表してるような、はい、すごく深い表紙ですよね、
はい、それ、はい、そうなんですよね、はい、
いや、だってその母の字の成り立ちって、はい、まあ、いろいろありますけど、こう、なんか母の中にこう点々っていうところが、まあ、乳房を表すのっていう説もあって、あと子供っていう
の
をこうなるっていう、まあ、すいません、
うん、まあ、点点もかけた、
点点ね、
あ、し
や、いや、びっくりした、今びっくりポイント、うん、ああ、よかった、
やっぱり落語家に取られてありますね。
ああ、よかった、つながった、つながった。
これタイトルがね、うん、それでも母がって書いてあるので、
はい、
何かこうネガティブなイメージで、うん、でも大好きですっていう表紙なんで、タイトルなんですけれども、
はい、
今までのお母さんとの関係っていうのは、うん、そのさっきもおっしゃってましたけど、ね、ご自身ではどのように捉えてて、どのように反発してたんですかね。
い いや私は反発はしたことなくて、うん、母が亡くなってから気がついたんですね、
う
ん
はい、5年前でした、
はいはい、5年前に亡くなって、うん、でも気がついたのは去年なんです、
ね、ああ急にね、
あ、はい、でそこで、まあ、降りてきたっていうか、はい、響いてきたっていうか、
はいはい、その降りてくるきっかけというか、うん、気がつくきっかけって何か、
はい、それは
本読んだ方がいいですかね。
あ、
そうですね。お祈りされたんでしょ。
いやそんなことはしてないです。
あのどんどん突っ込んでください。
どんどん否定しないと、はいはい、否定しないとそのまま持っていきますから、
はいはいはいはい、本当にもうどこまでも行ってしまいますんで、はいはいはい、でやっぱり正直これを通して、まあ何を訴えかけたいかなっていうか、うん、まあ、メッセージ性としてはどんな思いが詰まっているんですかね。
私は小さい時からずっとあのマイナス思考クイーンって自分で言ってたんですけど、
すごい最高だれですよね。最高の名ネーミングで、はい、マイナス思考クイーン、
はい、もうマイナス思考が強くて何をやってもダメっていうか、うん、後ろ向きになっちゃってたんですね、うんうん、でそのことは自分の性格がそういうマイナスな性格だからって思って自分ばっかり責めてたんです、うんうん、だけどあの母親のことに気がついてから、うん、そうじゃなくて母親のなんだろう生き方みたいのを私が生かされてたんだ、無理やり生きさせられてたんだっていうのに気がついてすごくほっとして、あ、じゃあ自分の人生生きればいいんだなっていうのが分かったんです。
リボーンみたいな感じですかね、
はいは
あ、じゃあ結局は、ネガティブにネガティブに育てられてきたけど、うん、そのネガティブのまんまに、あ、自分は自分でよかったんだなっていうか、お母さんとの関係でもそのお母さんの言葉が今の自分があるんだなっていうところに肯定されていくっていうことなんですかね。
そうですね、なんていうか、うん、自分はすごくマイナス思考だったんで生きづらかったんですよ、
はい、
であのポジティブに考えたりとかそういうことができなかったんで、うん、割となんかどうして生きづらいのかなっていうのがあの人生のテーマというか疑問というかだったので、なんかもしかしたらそうやってどうして自分ってこんなに生きづらいのかなって思ってる人がそれを読んで、自分もこういうことがあるのかもしれないとかっていう気づくきっかけになってくれればいいなと思って、うんうんうん、はい、書きました。
自分だけの責任じゃないという言い方おかしいですけど、はい、自分が悪いんじゃないって分かるとちょっと気がホッとしますよね、はいはい、自分が原因じゃないんだっていう、はい、大元が大元って言ったら言い方変ですけど、はい、もっと他にいるんだって思えば、はい、
そう、あと母親のそのなんて言うんだろう、言葉ってすごく強いので、うんうん、今子育てをしているお母さんたちもちょっとそういうのが分かってくれればいいなと、はい、
もう今やっぱり今結構ポジティブポジティブっていう世界の中で、うん、でまあネガティブっていうでやっぱり生きづらさっていうか、はい、まあ、特に自尊感情が持てないっていう人が結構増えてるっていうか、まあ、私も結構そういう自尊感情持てないんですよ、こう見えて。
そうですか。
こう見えてなんか本読んでてなんか、うん、ああなんか、ああちょっと共通点がすごくあるなって、あ、
はい、
結構誤解されるタイプなもんで、なんか自尊感情いっぱいみたいなんですけど、そうなんじゃないんですよね。なんか、あ、なんか私なんかこれ読ませてもらって、はいはい、すごい共感できたっていうか、うん、それはありますね。はい、あの母は全然違うタイプだったんですけど、うんうん、でもなんか本当こう生きづらさって今の現代が抱えているなんていうか自己肯定感というか、うん、それが全然、ね、なくなっているっていうのはあると思うんで、うん、はい、
あのちなみにですね、うん、あの今回 の, そのお母さんのことを書かれてるんだけど、うん、決して悪くは書かれてない、
う
ん、
あ、はいはいはい、
っていうのも、ね、はい、特徴的だと思うんですけれども、はい、やはりその辺は、はい、
そうなんです、あの自分がこういうふうに生きづらい人生を送ってきたのは母のせいなんだって気づいたんですけど、気づいた時はちょっと怒ったりしたんですけど、でもやっぱりずっと母が好きなので、はい、あの悪くは書きたくないなと思いました。
これでもあのモデルっていう、あくまでも、
はい、
いや自伝的エッセイ漫画のような、
そう、
なんて言ったらいいですかね、
そうですね、なんとなくやはり、うん、あの 親戚の人のこととかがあるので、はいはい、
あのちょっと若干フェイクも入れながら、はいはいはい、あのモデルにしたっていう感じですね、
はいはい、そうですそうです、う
ん、ちなみにですね、読まれた読者からはどんな反応が、
う
ん、
はい、あの結構あの自分も同じでしたっていう人が、はい、多かったです。
あ、はい、
じゃあもう点点ワールド炸裂だったわけですね、
うん、あ、そうですね、はい、はい、
なんか救われたっていう方もね結構多いと思います。
あ、はい、
うんう
ん、はい、
結構やっぱり親子って特にこうなんて言ったらいいですかね、うまくいってる時はないですけど、うまくいかなかった時に結構親のせいにしたりしてしまうっていうのは、うん、結構なんか人間が持ってる世界だと思いません？
まあね、近い関係だから甘えてしまった
り、でそこの中での親子関係って、うん、なんか近ければ近いほど、うん、何か第三者を介さないと
客観的にな
れない、すっごくももつれてしまうっていうか、うん、それがなんか思うんですけどね。
で、実はですね、うん、ご出演いただいてから半年足らずなんですけれども、はい、その、それでも母が大好きですともう一冊、これは中野商店さんというところから出てます、うん、
はい、
てんてん哲学に出会う、はあ、怒りっぽい私どうしたらいい、
また違うテーマで、
はい、
でも、
はい、
ね、うん、読ませてもらってて本当に怒りっぽいんですか、うん、なんか見てみたいな
と、嘘でしょ
なんかおっとりしたすごいイメージがあるんですけど、
う
ん
う
ん、
いえいえ、すごい、うん、怒りっぽかったです、はい、怒りっぽくて、
はい、
うん、あんまり想像つかないんですよね、
うん、すぐ手が出るんですか
どんなイメージを植え付けようとしてるんですか。
いやでもそこにも書いてあるんですけど、自分が母親に、あ、これも母親が出てくるんですけど、自分が母親に、素直に出していい感情は、怒りと不安と焦りとか、そういう感情だけだったんです、なのでなんか自分は怒ること怒ることでその感情が吐き出せてるんだなっていうのが、その哲学の対話で分かりました。
でこの森永先生という哲学者の先生との、あ、はい、まあ、このきっかけっていうのは、
はい、
まあ、本には書いてあると思うんですけど、はい、よかったらご説明いただけたらと思うんですけど、
きっかけはたまたまその森永さんの奥さんが私の知り合いで、
はい、
私がSNS になんか悩みとか不満とかそういうのを書いてるので、うん、何か役に立てるんじゃないかっていうことで哲学の対話してみませんかって、はい、
そこからなんですね、はい、いや間に言葉が入ってくる、なんて言ったら第三者っていうか、
はい、
よくいろんなお茶をね、
はい、
っていう中で、
はい、
この方は編集者の方なんですか。
いやいや違います、普通の雑貨屋さん。
あ、そういうことです
か。雑貨屋さんで、
はい、
あ、なんかでもすごいこうストーリー性というか、
はい、
なんかすごい面白いなって思ったんですけど、
これも自費出版のような形なんですか。
いや、これはね、リトルプレスって言うんですよ。
はい、
ちゃんとした出版社で、ISBN コードというのも取っていて、流通も通してるんですけど、部数が初版が300部っていう少ない部数で、そういうリトルプレスっていうのが今流行ってる感じで、はい、
これは通常の本屋さんでは、
あ、入ります、はい、はい、
いや、それコードアマゾンで翌日来ました、
あ、すいません、あまり言ってしまった、
ありがとうございます、
アマゾンでも楽天でもね、
はい、
ぜひこれ、はい、読んでいただきたいなと思います。
やっぱりあれですか、その哲学っていうか、そういうところには以前から興味あられたんですか。
あ、はい、いや哲学っていうのはよく分かんなかったんですけど、考えることはすごく好きで、何についても考えてます、はい、
やっぱり資料深いんですね。
資料、あ、はい、
すいません、今どういうふうに聞こえましたすいませんすいません、
資料って何か、
今回 の、 そのいろんな対話の後で、
はい、
何かご自身の変化っていうのってありましたか。
あ、はい、すごい、なんていうんだろう、すごい、なんていうんだろう、つきものが落ちた感じで、なんていうか軽くなって、 すごい行きやすくなりました、
うん、いや何か本書くたんびに何か
何か下脱してい
くような何かどんどん下脱そう、ね、どんどんどんどんこう、うん、すごいですね何か本書くたんびにこう、目から鱗つきものが
天帝さんのねブログ見てたら、はい、トマノさんと
は、ね、はい、トマノ一徳さん、はい、
最近私もお話聞いて、あの方の中学部出身なんです。
あ、そうですよね、はいはいはい、
ですごく最近こう、うん、お交わりいただいてるんですけど、
あのすいません、はい、あのトマノさんみんなが分かるように
、はい、教育哲学者の方です、
はいはい、うん、はい、
ね、今ちょっとその話を思い出したんですけど、
はい、はい、
個人的な話して
る、はい、いえいえいえ、はい、はいはい、じゃあ、質問来てますんで次行ってみよう。
宮司と住職のお悩み相談。このコーナーではリスナーのお悩みに宮司住職牧師の皆さんができる限りお答えいただきます、はい、ラジオネームレンコン娘さん、29歳の女性です。親元を離れて一人暮らしをすることで親子の関係性が以前より良くなりました。一方でそうしたことに罪悪感を少し感じています。こんな気持ちとどう向き合えばいいでしょうか。まあ、離れることでね、親子関係若干変わったり
も、まあ、一旦距離を置くことによってっていうのと、はい、罪悪感、どういう罪悪感なんだろうな、
言葉がね、ちょっと気になる、ね、
まあ、あの離れたからちょっと、うんうんうん、
後ろめたさ、
うんうん、後ろめたさじゃないですか、ね、自分の親に対してそんな風に思ってた、
うん
うんうん、なんか離、ね、いなくなってちょっとすっきりとかそういうなんかこう、うん、大事に育てられてきたはずなのに、うん、ちょっと鬱陶しく思ってたりとか、うん、マイナスな感情があった自分に対して、うん、ちょっとこの方は自己嫌悪というか、うん、そういうのを覚えておられるのかもしれないですね。
先生、天帝先生どうでしょうか。それでも母大好きですっていう、
まさに、
はい、まさにテーマだと思いますけど、
あ、罪悪感は感じなくていいと思います、うんうんうん、なんか一応なんか母親から育てたんだみたいな、うん、そういう感じでいたらいいんじゃないかと思います、
うんうんうん、まあ、
そうですよね、なんか罪悪感の方じゃなくて育った自分っていう方が、
はいはい、
うん、でも先生は、あ、親から育てたなって思った瞬間っていうか、ね、まあ、年齢っていうか時期っていうのはやっぱりあり、うん、ありました。
私その去年なので45歳です。
やっぱり、うん、あ、そうなんでしょうね、はい、その聞こえてきたっていうか、
はい、
あ、そうか、
はい、
でそれでそれもお母様がまた亡くなってからっていうところになんかまた深いなって。
そうです ね、 ね、はい、
ポンさんはどうですか。
ね、きましたね、ちょっと罪悪感という感覚がわからないんですけど、うん、具体的には私も親と死に別れしてから関係が分かったという経験があるので、うん、なんかそういうのってあるなという、それこそ距離というのがね、
うんうん、
できて初めて分かる関係性が、
うん、
というのをことを感じてたので、うん、まあ、それが罪悪感とかそういうことを、まあ、もちろん感じないですけどね、亡くなってるので。
こういうの、あの、学生さんとか今までの、あの信者さんとかから質問されたことはないですか。
こういうことはないですね、これ初めてのパターン、ね、
神社やお寺では。
江田さんどうでしょうか。
親子との関係性で悩んでますとか、はい、こんな関係なんですけどとかっていうことってありますか。
ないですね。
あ、ないんですね
相談なんか来ないですもん、神社にも。
あ、
はい、あの自分で多分ご神前にお参りされて神さんに相談してそのまま帰ってあると思うんで、僕はそれぞれよくから見てるだけです、はい、
まあ、
で
見守ってる。
あれですよね、まあ、その世間話からその話になるっていうところは結構ありますね。やっぱりすごい愛と憎しみってこう言ったように、
あ、表裏一体、
表裏一体っていうのと同時に、でもやっぱりそのなんだろうな、いろんな親子関係があると思うんですけど、やっぱり基本的にこう親ってこう無償の愛というか、なんか見返りを求めないっていうか、そういうところで よく昔から
よく言われますけどね、
続かれますけどね。
その辺がだから罪悪感を感じなくていいっていうところに繋がるでしょうね。多分子供からしたら育ててもらった親の元を離れて、一人で生活させている、まあ二人で生活させているっていうことに対する 罪を感じているかもしれないんで、うん、それがを、ね、親の立場からしたら、うん、今の広林さんおっしゃったように無償の愛、
ステージを
ね、っていうふうに捉えるんでしょうね。
見返りのないね。
あの逆に皆さんが、親という立場でもありますよね。お子さんとの関係性の中では、うん、どうですか。あのちょっとくっつきすぎてるな、密接だな、密接すぎるなとか、ちょっと距離空けてみようかなとか、まあ、てんてんのところまだお小さいですけど、
はい、
はい、いかがですか。子供さんとの距離感というか関係性ですか。
うちは程よい気がしますけど、はい、
うん、他の方々
僕もあやとりができる関係ぐらいの距離は
近すぎません。あれ
そのあやとりってそのどっから出てくるんですか。そうだからキリスト
教思いついたんです今。
あ、は
い、
思いついたんです。
言葉が降ってきたんです。
あ、こうなんですか。江田さんどうなんですか。長島スパーランド行ってリスナーに出会うぐらいですから。はい、
はい、
親子関係、
親子関係、
はい、距離ね、
はい、
1メートルぐらい。
でも本当傍から見てすっごい、うん、あのイクメンですよね。本当ね、
は積極的
に、いや本当思いますわ。
はい、
私はできないなっていうぐらいすごいんですよ。うん、もう送り迎えから何から本当、うん、
至れり尽くせり、
至れり尽くせり、
うん、ね。そういう広林さんの関係性はどうなんですか。うん、怖いという
の
をお聞きしてます。
はい、あのやめときましょう。
結構亭主関白でお子さんにも厳しいですよね。
いやでもね、だいぶあのやっぱり育てられました、
は
い、
子供さんに、
うん、だいぶ本当にそんなに、
う
ん、
は
い、そうですよ、
はい、どのように、
えそんなにこうなんていうか、そうやって怒鳴りつけるっていうことは少なくなりましたね。は
い、切れられなくなったんですね。
ようやくだから自分の思う通りに世の中行かないんだっていうことに気づきはったんです。
またもうムカつく、
家の中が行かない。
本当にもう本当に。あ、そっか。
親子関係の難しさってどっから来るんでしょうね。
どっから来るかね。
なんか。こう口がつながってる分、うん、なんか容赦なく言えてしまう。
そうそう、親子関係ってほんまそうですよね。あの、うん、うちはだから息子が今一番家族の中で強いですね。
あ、そうです。
もう嫁とか僕に言いたい放題言って、でそれを多分僕が同じことを嫁に言ったら絶対に家から出ていかれるやろなっていうのを
そのレベルまで
息子は普通に言ってますからね。それ失礼だねって言ってるんですけど、ね、それぐらい。
これ一種の反抗期じゃないですか。
でもずっとですよ。彼チャンピオンですね、家で。
いやでも最近の話題でね、あの女優の高畑さん
ですよ、
ね、なんかあの謝罪会見がなんかね、なんか
ね、
最後まであなたがどうなろうとも母親であり続けるって、こんなこと言ったらダメでしたけどって、でもなんかそれがなんか
もうちょっと声張ってみていただけませんか。
ごめんなさい、
言ってやみたもん、
これでまた
言ってや
み
たもん、
はい、いやそんな感じやなと思うんですけど、はい、でも、ね、思いますよ、
はい、あの哲学とこのてんてんさんが母が大好きです、それでも母が大好きですの2冊っていうのが同じタイミングっていうのが、やっぱりそういう巣立ちの時期、
はい、うん、そうですね、はい、はい、そうだと思います、はい、
だからレンコ娘さんもよかったらこれ、
はい、
あの
ぜひ読んでいただけると
、ね、はい、ぜひ読んでください、
朝日新聞出版さんから、はい、それでも母が大好きですというコミックエッセイ、それから、中野書店さんから出てます、てんてん哲学、あ、中野商店さん、はい、失礼しました、中野商店さんからてんてん哲学に出会う、怒りっぽい私どうしたらいいという森永豊さんとの協調、ね、
はい、
あのこの2冊ぜひあのお母さんだけじゃなくて親子関係、子供さんとの関係で、迷っておられる方にもぜひ、読んでいただければと、
はい、
はい、いや本当になんかすいません、
はい、
なんだろうこの雰囲気って。なんか番組で始まって以来のなんかこう本当テンテンワールドっていうか、
ね、
いいこうなんか巻き込まれ
て降りてきた、
なんか何なんだろう、
なんかね、
なんとも表現しがたい、ありがとうございました、
はい、ありがとうございました。
今週のこの番組は大城工業所さん、デミックさん、天ヶ崎仏教会さんと谷川雅秀さんが支えてくださっています。
ありがとうございます、
ありがとうございます。
そして次週もまた、
はい、
デデ先生にまた来ていただく、はい、ということで、
はい、
そしてなんと もう一人、
はい、ゲストを、はい、
飾るということで、
はい、いただけるということで、
よろしくお願いいたします、
はい、よろしくお願いします。
はい、
はい、
それでは来週水曜夜8時にお目にかかりましょう。さあ来週は9月、そしてまた新たなゲストが楽しみです。それでは皆さん8時だよ、
神様
仏様。
来週のはどんなゲストを連れてこられるのか、とってもとってもとっても楽しみで寝られません